ひれの方ですね、とってもいい、内容はとっても良かったですけどね。はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんですね、もうクリスマス終わったんですけれども、まあ、うちの教会ではこんなことがしましたということでね、いろんな方々に、まあ、分かち合っていただきたいし、送っていただきたいと思います。実際送ったら相当反応があったみたいですので、ぜひですね、今コロナで集まってなかなか集会とか伝道会できませんのでね、ぜひインターネットを用いてやっていただければと思います。それで聖書に入っていきますが、今日はロマ書の4章の18節から読んでいただきましたが、彼は望めない時に望みを抱いて信じましたという、この言葉が今日の中心です。この言葉を神様が非常に強く心に迫ってきまして、普通西暦の最後の時には、まあ、1年のことを感謝しましょうと、ね、年度末と西暦の最後は、まあ、感謝の説教をすることが多いんですが、神様はそうじゃなくて、まあ、もちろん感謝は当然するんですよ。でも望めない時に望みを抱いて信じましたということを書いたんですね。でおそらくこの、まあ、西暦の年の終わりに望めない状況、例えば病気がもう治らないだろうとか、あるいはもうこの問題は解決しないだろうとか、まあ、これは仕方がないなって、もう天国まで持っていくしかないなっていうとか、そういうふうにもう無理だなって諦めてしまいたくなる、あるいはもう不可能だと思って、まあ、でもそれを、まあ、いい意味じゃなくて悪い意味で十字架と思って受け取ろうというか、そういうふうになってしまっていることがもしかしたらあるかもしれません。でも、今日はそう思っていることを、その望めないようになっていることを冷静に認めた上で、でもそれを神様を信じて、必ずキリストが十字架によって復活によって勝利を与えてくださることを、まあ、信じるということをね、学びたいと思います。で、ここに出てくる彼はっていうのは、まあ、アブラハムのことなんですけれども、このロマ書の4章全体で言ってることは信仰義人ということなんです。信仰義人っていうのは、まあ、イエス・キリストの十字架と復活を信じることによって、罪が許されるだけじゃなくて、許されて義とされる、義と認められることを信仰義人と言います。義と認められるということはどういうことかというと、罪が許されておしまいじゃなくて、一度も罪を犯してないものとして見ていただけるということなんですね。つまり、罪は一度も犯してないものと見ていただける。時々ですね、世の中で忘れしましたけど、罪が許されることなんですね。でその場合に許されて釈放になっても、殿下というか殿下はつくわけですね。ところがある特赦が何かいたときには、それ自体が消されることがあるんです。そしたらもう罪がなかったものとして見てあげる、罪は事実を犯したんだけど罪がなかったものとして見てもらえるんですね。これもすごく大きいんです。殿下があるかないかによって、その残念ながら地上ではその後のことが変わってくるからですね。でこの義とされるっていうのは、我々は罪と罪を犯しているんだけども、許されるだけじゃなくて、義と認められたら一度も罪を犯していないものとして見てもらえる。だから赤点ばっかり取ったのに全部満点になるということであります、ね、これはすごいですよ ね。だから本当に、だからそして神の子供されて大胆に神を求める、義と認めたことができる、これが信仰義人。その中心は何かというと信じることなんですね。キリストの十字架を信じ、復活を信じ、で今日言う具体的には神の言葉を信じることなんです。ところがどうしても、特に日本のキリスト教会の場合は、もちろん信じるんだけども、信じた後の行い、なんか立派なことをすることがよって、なんか義とされていこうとする傾向が強い。何か行いがないとダメなような気がする。である方々に聞くと、天国に行けますかって言ったら、いや、もうちょっとこの後ね、いいことをすればとかね、あるいはですね、神様は私をね、いいと認めてくださればって、もう信じた時認められてるんだけど、そうじゃなくて何かすることによってという意識なんですよ。もちろん間違いなさい、キリストを信じてキリストに、こう従っていくと、キリストに似たものとされていきますから、当然行動は変わります。だから行動はどうでもいいと言いません。クリスチャンになってもね、もうずっとこうなんかすごい汚い言葉を使い、ね、ものすごい態度を取り、喧嘩ばっかりして、ね、それは間違いです。もちろん行動良くなっていく決まってます。もっとなんですけども、中心は信じることなんです。わかりますかね。でキリストを本当に信じて従っていけば、当然変わってくるから、結果として行いも良くなっているけど、中心は信じること、信じることで義とされるんですね。でその時に、まあ、アブラハムは信じた、一番最初に信じたのは創世記12章に書かれている、あなたの生まれ故郷、あなたの地の上で私の示しに行きなさい、そうすれば私はあなたを祝福し、あなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪うっていうね、あの言葉なんですよね。で多くの国の地とするという、 で、アブラハムはその言葉を信じてカナンの地に向かって出発するんですね。確かウルだったと思うんですけども、でその元々いた場所は居心地悪くなかったんです。もうとっても居心地が良くて、しかもアブラハムは富んでいたんです。もう今で言ったら御殿に住んでいた、今で言えばね、そして車は3台ぐらいあったでしょうね、きっとね。フォルクスワーゲンとベントと何かにしましょうかね。これね、まあ、車を言うのは男性でしょうね。私は車も興味ないんですけどね、私はね、プールがなんかついてたりしてね、大きな庭があってね。それだけじゃなくてね、隣近所急に庶民になりましたけど、本当にこう、もうみんなに慕われていた。電話一本でね、お医者さんが向こうから往診してくれるぐらいも親しい人たちもいたし、十分変わってた。そういうことですよね。立場もあった。だから、もう全然その地で将来の保証もあったんです。でも神様がおっしゃるから、彼はカナンの地に、カナンという場所は知ってたけど、それはどんな場所かよくわからない。いつも言いますよね。ロンドンって言ったら皆さんはテレビで見て知ってるでしょうけど、行ったことのない人は知ってはいるけど知らないでしょ。そういうことです。カナンっていうことは分かっていたけど、どこかわからない。わかりますよね。そこに行ったわけですよね。これがまず彼の信仰の最初なんですね。神様の言葉を信じて出て行ったんです、ね、で、そしてその時にあなたは多くの国の、ね、父となると言われたんですけども、15章に行くと、子供はできなかった、伝伝。そしてその時に神様から、ね、外に連れ出されたって言われたんですね。ものすごい満天の空ね、満天の空じゃない、満天の星、満天の空とかしようね、満天の星ね、なんかそんな歌が確かあったんですよね、なんか昔歌が ね。で、その満天の星をですね、見せられて、いつも要するに私がカイロス行った時見た空でしょうね。あれはね、皆さんに見せてあげたい。感動しますよ。もう本当に。私、大阪で生まれ育ったから、空に星がいっぱいあるという世界を知らないんですね。で、チベット行った時ね、星が多いなと思って感動したんだけど、カイロス行った時にね、こうね、天の川ってね、私ね、本当に信じてなかったんです。あれはまあ絵本に出てるけど、そんなことも昔はあったんだろうけど、今はないと思ったらね、まさに天の川です。本当に川なんです。そこだけ真っ白け。しかもベタっと白くなくて、星ってこう立体、距離感があるんですね。先ほどピアノ弾いてくださったことを教えてくれました。ね、立体だから、距離感があるからこう輝きが違うんですよね。だから、もう本当に立体感がある。立体感が、だから空にこう川があるんですよ。川があって、こうザーッと。もうそれがね、本当に川になって、ガーッてこう、空をこう、渡って。どんなに私が説明してもダメです。感動的なシーンですね。本当に驚いて感動してね、トイレしながらって言うんですけどね。そしたらね、野犬が来るの、野犬がバーってね。でね、見とれてはいけないんで危ないんですよ。慌てて逃げるっていうね。そういう世界でしたけども。あの空の星を見て、この星のようになるって言われた。子供が一人もいない。75歳を超えてた人に。正確な数字はわからないけど、75歳を超えてる間違いなく。だって75歳の時言われたんだから。普通75歳ってもう引退したいですよね。だから75歳の時にね、行けって言われた。すごいですね。75はまだ若い。ね、だからね、そしてその後にそこから、こう保証になると言われた。奥さん65歳ですよ。無理ですよね。絶対。でも信じたんです。彼は信じた。それを神は彼らの義と見なされたと書いた。つまり、それが義と見なされた。望めない時ってのはもう、まず神様にそうやって言われた時はまだ望めない。彼は死にたんです。神はしてくださるって。つまり65歳の妻から子供ができて、増え広がっていくと。死にたんですよね。これは普通じゃないですよね。でもそこで普通じゃないけど、それだけで終わらなかったんだ。普通じゃなかったけど、その後、じゃあ生まれたかったら全然生まれなかった。99歳まで来るんです。奥さん89歳。普通おしまいですよね。あれは何だったんだって。そこからなんですよね。で、ここはね、彼は望めないとき望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでしたと、ね。で、アブラハムはおよそ100歳になって、つまり99歳で語られて100歳で生まれるんですけども、もう一回来られてね、神様はもう一度来られて。最初からね、75歳のときね、死にたって、彼の義と認められた。よし。でも25年待てよって、そしたらって言われたらね、って言いながらも待てるんですけど、この保証になるって言われて、まさかね、75なのにね、25年も待つと思いますか？いや、これが 20歳だったら25年待ったってまだはいいですよ。30でもまだいいし、50でもまだ分かりますよ。75歳で25年待たされると思いますか。今年は今年はと思ってて、もうね、そのうちね、もうなんかいつか、永遠のいつかですよね。で、100歳になって自分の体が死んだことともう同然であることと、サラの体の死んでることと認めても、だから彼らは認めてたんです。もう自分は子供はできないし、奥さんももうできない、もうもしね、死んだも同然だと認めてたけど、その信仰はありませんでした。つまり認めたんだ、客観的にもう無理だって。だけども神はしてくださると信じた。わかりますかね。ここに私ね、長崎の地にね、爆発が起こるってね、今も信じてるんですね。ただね、昔と違うんですよ。昔はね、来た時はね、よーしってこうね、手が握ってね、やってやろうと思ったんですね。で、神様やるんですけどね、よし、神の祈り倒していくとかね、必ず神にしてくださいってね、神に信じてるんだけどね、やるぞって感じだったんですね。で、今ね、否定できないんじゃなくてね、やるぞっていうのはないんですね。どんなにやったって、ターが知れてる。私がやってもどうしようもないっていうか、もう、やる力さえない、気力さえないっていうか、正直言って。本当になんかもう、なんと力がないかというか、霊の壁が厚いというか、もうどうしようもないなっていうか、もう人間的に言いますよ。日本人はもう救いようがない。人間的に言ってますよ、これね。100% 人間的に。日本人は救いようがない。小手先のことしたらダメです。ちょっと分かりやすく話すとか、そういう配慮とか、そんなレベルじゃダメです。でもね、信じてるんです。しかし神の約束があるから成就する。世界中の問いなしと殉教師の血の答えがあるから、私は不忠実だし、日本人の心は固くなすぎて無理だけど、神様は真実だから、必ずこの後爆発が起こると信じてるんです。わかります。ここが決定的に違うんです、昔とね。ある意味で信仰が強くなった。自分により頼んでないし、状況を見て判断しないから。で、目をついてるんじゃなくて、もう状況をよく見てます。もう本当に難しいっていうか、無理だっていうか、私は神だったらこんな人救わないっていうか、そんなだけですよね。ところが神様はなされるっていう期待感があるんですよね。で、アブラハムも100歳になって、もう本当に奥さんも自分ももう生まれない、分かってるけど、信仰はやめませんでしたと。で、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰はますます強くなって、神の栄光を期し、神に約束されたことを上司からあることを固く信じました。神にはできると信じたと書いてあるんです。不信仰にならずに。で、ここだけ読むとアブラハムはすごいと思う。ところが創世記を見ると、ちょっと待ってくれと言いたくなる。さっき言ったように12章15章までは、15章で空の、ね、星を見て信じたって、彼はそれを義と、神はそれを義と見なされた。で、その後17章に行くと、99歳のアブラハムのところにまず神が来てくださる。当時またアブラハムって言うんですけどね、来てくださる。そしてね、17章でね、こちらで開きますけどね、創世記の17章のところでね、私は全能の神である、エルシャダイなの、これ私すごく知らん、私は全能の神である、あなたは私の前を見、全くものではない、大丈夫なんですよね。これ私昔ね、誕生日にね、新井先生からね、これカードもらって、これが書いてあったんですね。よく覚えてますけどね。で、そして私はあなたと契約を、私とあなたの間に立てると、私はあなたをおびただしく増やすってこうね、いう言葉が始まる。そこから始まって、こうずっとね、神の言葉が来て、そしてもう子供を増やそうってこう言われるんですけども、ところはですね、そしてあなたの名前はアブラムか、アブラムに変えろと、多くの国の父となるからだってこうね、いうふうに言われるわけですね。ところがですね、こう言われるんですね。15節でね、また神はアブラハムに仰せられた、名前変わってね、アブラハムに、あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない、その名はサラとなる。サラっていうのは王女という意味でね、王女って意味で、たくさんの子供の親になるということですね。で、私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたは一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。この時サラは89歳ね。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくると。だからサラから子供が生まれて、そこからたくさんの子供たちが増え広がって、国々の王となるとこう言ったんですね。89歳ね、あら。そしたらアブラハムはこう書いてる、19段節。アブラハムはひれ伏し、ひれ伏し、はーって言って、でも笑ったんです。 ひどくしてくれって、無理よってね時々やってる人でしょ、寝ながらこうね聞いてるふりをしてと言ってね、ね、そしてコロナ禍で言った、コロナ禍で口に出さないで、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女の女が子を産むことができようか、無理無理って言った。疑ってるじゃないですか、無理無理って笑ったじゃないですか。そしたら神様でね、とのようで言ったんですね。アブラハムは神申し上げた、どうかイシュマエルって86歳の時に作ったハガルっていう、サラが自分の子供を産めないから奴隷を与えて作ったハガルって、ハガルによってできたイシュマエルと言った。イシュマエルをがあなたに前で生きながらやりますよって祝福を言ったんですよね。そしたらですね、つまり不信仰から出てくる、これ。で神様は後でその祈りを聞いてくださって、イシュマエルも祝福されて、アラブ民族になっちゃって、ユダヤと未だに争ってるんですよ。で神様言われた、いや、あなたの妻サラがあなたの男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とすると。つまり、違う。さらに子供ができるんだ。90歳になるさらに男の子ができて、それはイサクって名前だって微笑みってんです。面白いですね。笑った彼に微笑みという名前を与えた。嫌味じゃないですよ。微笑みっていい意味ですからね。で、そして、まあ、医者もないことを言った後に21節で、しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産む施策と私の契約を立てると、まあ、イシュマエルも祝福するけれども、しかし、サラから生まれる来年の今頃、サラの男があって、その子と契約をするんだよってこう言ったんですよ。すごいですね。これ、神の一方的な恵みでしょ。だって、アブラハムは笑ったんだから。で、一方的な恵みですよね。そして今度、18章行くとね、今度はね、主の使いが2人やってくるんです、アブラハムのところに。ね、そして、10節でね、2人の1人を言うんです。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、さらには男の子ができている、ね。また来年今頃来ると、その時男ができているよって、ね、再び約束の確認です。そしたらね、サラがその時ね、天幕のね、入り口でね、聞いてたのね、実はそっと。その瞬間ね、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、100歳と90歳直前でしょう ね。さらには普通の女にあることは既に止まっていた。まあそりゃそうでしょう、ね。だから子供ができる体じゃない。それでサラはこの中で笑ってこう言ったか、まあ、どっちも笑うんです ね。サラは笑いました。老いぼれてしまってこの私に何の楽しみがあろうか、何の楽しみができるかってこう言ったわけですね。老いぼれてしまってこの私に何の楽しみがあるかって、主人だって年を取ってしまってって、これもね、笑いながら無理無理って言ったわけでしょ。アブラハムもサラも笑って無理だと言ったんです。そしたらね、主が言うんですよ、アブラハムに。サラはなぜ私は本当にこう産めるだろうか、こんなに年取っているのと言って笑うのか、主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時サラは男ができている、笑うなって言うので笑ったけど、私はできている。ここは神の愛なんですよ。普通に笑ったでしょ、お前笑って信じないのかって、もうじゃあもうあと100年とか言ってねあれはね、もうね、そしたらもうサラやめて他の人にするとかね、あれはもうそしたらお前たちように一枚にしても与えんとかね、言わないんですよ。笑ったなって、神は不可能はないんだぞって、約束通り与えるって言ったんですよ。これが神の真実なんです。どうしたかというとね、アブラハムは一番最初ね、カナンの地に行ったんですよ。全部捨てて、本当に全部捨てたんです。もう他に行く当てがなくてね、何にもなくなってね、それしかないからしたかったんじゃなくて引っ張ったんです。で、皆さん、何もなくてしたかった人、憐れみと恵みです。でも従うと祝福されるからね、必ず祝福されます。従えば従うほどなくなるって人は危ないただ従っても祝福されるけど、その祝福されたものをどんどん与えていく人はね、その時なくなるけどまた増える。それで増えた時に、そこでそれを捨ててても神に従うかどうか試されるときが来るから、そこで従うともう確実になる。ただアブラハムはこの後ね、ちょっと話したとこ、イサクが与えられたでしょ。この後ね、イサクが与えられた後、また再びイサクを捧げなさいと言われてるじゃないですか。イサク捧げるじゃないですか。そしたら分かったって言って、そこから究極的な祝福なんですよ。でこの時なぜ笑ったのに神様はもうダメだって言わなかったかというと、カナンの地に行ってたんですよ。私も長崎にいるんですね。私ね、思うんですね、もう本当にふさわしくないなってね、もう自分が一番知ってますよね。もっとふさわしい人山ほどいるだろうなってね、 でもあの時選んだんですよね、長崎に来ることを。私は何度もね、他に行く道はあったんですけどね、ここにいたんですよね。私ここでリバイバルを見ます。それはね、繰り返しますよ、全く私にその資格はありません。これは謙遜とかじゃなくて、客観的になればよくわかります。次に分かってるのは妻です本当にそう思います。そうで、何を言われても私は否定しません。全くおっしゃる通りでも見ます。神が信じたからです。これは大事なところなんです。私の名前のね、誠ってのは真実から取ったんですよね。私たちは不真実でも彼は常に真実である。彼にはご一緒になることはできないからである。彼ってイエス・キリストであり、聖霊大地の神で三位一体の神なんですよ。で、アブラハムもそうだったんですよ。神の言葉を信じてカナンの地に行った。その時、あなたは多くの国の父となるっても約束が入ってた。その言葉を信じて言ったから、その言葉は成就するんです。でも99歳になった時は笑った。二人とも無理無理と思った。もうなんと人間なんでしょう、もうアブラハム大好きなんと人間なんでしょう、人間でしょ。でも神は信じたんですよ。そしてこの後面白いですよね。サラがね、言ったらね、サラが慌ててね、私は笑いませんでしたってね、この中で笑ったからね、笑ってませんよってこうね、こういうわけ。そしたらね、打ち消した。恐ろしかった、恐ろしかったんですよ。しかし師匠は、いや確かにあなた笑った。でもここで恐ろしかったって言えるってことは、神を恐れる心を持っていて、神様の言葉に対してすいませんってあるわけですよ。ここで開き直ってね、何言ってんですかとかね、こう言ってないんですね。これが大事なところなんですよね。神に対して開き直ったり文句するのはやめてください。神は恐れられるべき唯一の方です。人を恐れてる人はね、神を恐れないで人を恐れてる人は愚かですよ。その身に滅びを招きますよ。私が恐れるべき方は神なんです。私は人間だから、特に五人組制度というキリスト教会で生まれたもう悪魔の制度の結果、日本人は人を恐れになってしまいました。もともとそうじゃなかったのに、これ悪魔の制度です、ね、これ人が作ったんです。その結果に未だに影響されてきてるけど、人を恐れるべき存在じゃありません。愛する存在です。神様を恐れなきゃいけない。でサラは、ね、思わず言っちゃったんだ。でも言っちゃった後には、思った笑ってしまった後に、やばったないってのは嘘をついたじゃなくて怖かったんですよ。神を恐れる心を持ってたんですよ。神様の言葉ってそうなると思ってたんですよ。だから笑ったんだけど、笑ったなって言われた時にすいませんって怖かったんですよ。そういう心を持ってください。開き直ってね、何言ってるんですか神様って、ここまで子供与えておかないでね、今更言って何ですかとか、そういうこと言っちゃいけない。そういうことを言うと、これは退けられることになるから、ね、私は人間だから、信じれなかったり笑ってしまって疑ってしまうことはあるんだけど、それでも神に対する恐れを持ってる。この時ね、そして言われた後に、でもロマ書を見たら、でも信仰に固くなったと書いてあるんですよ。で昨日も二つのこと言いましたけど、一つ目は何かというと、昨日と逆で言いますけど、この後ね、アブラハムはね、アブラムからアブラハムに名前を変えて、サライからサライに名前を変えたんです。ちゃんと言われた通り、その時言われた言葉に従ってるんですよ。覚えてますか？我々は神の言った言葉に立って従うことが信仰ですよね。言われたことで、しかもこれはつまりアブラハムに名前を変えた、サライに名前を変えたってことは、まあ、直訳は王女だけど、うんと砕いて言えば多くの国の母だから、たくさん子供ができるって意味なんですよ。99歳のおばあちゃん、100歳になる人に、ね、子供は一人もいないのにね、たくさん子供がいるね、おかたくさん子供がいるさんね、とたくさん子供がいるさんねって嫌味になるじゃないですか子供がいない人に子供がたくさんいませんと言ったらね、嫌味ですよね。これ普通で言えば、でもこれは神に言われて、お互いに夫夫婦はね、ぜひ夫婦は名前で呼んでください。日本はおいとかお前とか ね、お父さんお母さんというのは当たり前になってますけど、子供中心の世界じゃない。聖書は夫婦が中心ですからね、名前は実質意味しますから ね、呼んだ通りになりますよね。お父さんってのはお父さんとして祝福されるけど、夫では祝福されませんから。お母さんって手書きお母さんと祝福されますけど、妻になりませんから。これね、これでね何かというと、名前は実質なんです。イスラエルは名前は実質なんです。これはだから、サラってことはお父さん、たくさんの子供のお母さん、たくさんの子供のお父さんって意味で、うんと砕いて言えば、それを毎日呼ぶようになって、名前を変えてそういう読みになったということは、信仰の告白だし、神の言葉に立ってるわけでしょ。笑って失敗したんだけど、すぐその後で切り替えて告白をし始めたんですよ。言葉は想像していくから、私妻のサラの体は変わったと思っています。 チョニー牧師がね、面白いこと言いましたよね。シャッて呼ぶようになったからね、若返って言ってね、なったんだという説をするんですよ。面白いですね。でもね、この後またね、同じ失敗してるんです。75歳の時と。妻は妹と言ってるんですよ。もし追いぼれてしまっててね、あれアブラハムじいさんとかこんな感じになってたらね、妹と言う必要ありますか？あんな言わなくたって誰もね。でも妹と言わなきゃ恐れたんっていうか、また同じ失敗するんですよ。アブラハムの本質は何も変わってないんですよ。だけども、だっておばあちゃんだったら言わないですよね、妹とわざわざ。これ明らかにね、何かね、何か変化が起こったんですよ、サラの中に。じゃないと子供できないから。ということは、名前を変えて告白したお互いが、言葉が作り変えていったんです。教会で言葉を作り変えてくださいね。かつてね、長崎の小さな教会がリバイブ起こるって言われたんです。その言葉に立って、小さな教会、小さな教会っていう人がいたんです。私はそれをね、ちょっとやめさせました。確かにリバイブ起こるけど、もうリバイブ始まったって言われてるからね。始まったって言われてるからね、もう小さな教会って言わないでください。私は大きい小さいってどうでもいいんですよ。でもたくさんの人が神を賛美する教会になってほしい。たくさんの人が一緒に礼拝するものになりたいし、だから言いましょうね、まあね、もうね、この街道小さすぎますねって、もう早く引っ越さないと狭すぎるとかね、もう困っちゃったねとか言ってね、意識して言ってください。その言葉がそれを作り出してきますから。ああ、私増えてきたねってね、一人増えた時も100人ぐらい増えたような感じで、わあ、たくさん若者増えてきたねとかね、楽器も増やさなきゃとかね、ね PA 席にもう争いなんだよってね、もう百ちゃん走らなくていいねってね、百ちゃん用のなんかこう長老席みたいにあってね、百ちゃんがこうここそこね、はい、はっちょっと行って、はいっつってこうやってね、こうやって特別サミだけ出てきてこう、ね、こうね、服の元と歌えばよくなったみたいでね、今日の特別サミとってもよかったです ね。だから、ね、ということを神様が言ってくださったら本当に告白しないんだよね。アブラハムとサラは変えたんですよ。いいですか？変えたんですよね。従って変えたんですよね。本当に私変わったと思います、これ。あれね。そしてもう一つは、さっきも言いましたよ。アブラハムが12章でカナの地に行って、で、75歳から100歳まで25年間カナの地に居続けたんです。子供一人もできなかったんです。で、89歳の時にサラが、こんな追いぼれてしまった私にって言ってるから、年相に年取っていったんだと思います。この時までは名前を変えるまではそう思われますね。そう考えたら妥当でしょ。これはね、でもいたんです。もうサラやウルに帰ろうか、あ、やっとあなた言ってくれたの、私も帰りたかったの、ウルウルとか言ってね。そしてね、あそこにいたからよかったわねって、電話一本でおじさんも来てくれたしね、お召使いは山ほどいたし、ね、もう本当に私も早く帰りたかったのとか言ってね、アブラハムさんも素晴らしいなと思うのはね、その地にいたんですよ。でやっぱり人間だから、天使が来た時に思わずもう笑ってしまって無理だって言いたくないようになってたんですよ。人間だ、体があるんだからもう無理じゃないですか、どう考えたって。でも約束の場所から離れなかったんです。そのこと自体が信仰なんですよ。わかります？神の言ったところから離れなかったこと自体が信仰なんですよ。神様は素晴らしくしてくださいよってこうどんなに言ってね、信じてとしてもね、まあとは言うけど、まあそろそろ帰りましょうかって帰っちゃったらね、信じていても死んだことにならないんです。わかるでしょ。カナンの地で約束されたんだから、そこに居続けたんですよ。これすごく大事なところなんですね。皆さん、神がおっしゃると、別に私はね、そこに固執するなんて言いませんからね、神がね、あえて次の場所に導くことってあるからね。だから、牧師でもいろんなタイプあるね。A で言ってこいって、次 B で言ってこいって、C で言ってね、そういう人いっぱいいます。例えばダビデ・マエダ牧師はね、北九州から長崎に来て、でそして平戸に行って、神戸に行って、東京に行って、それから今なんだっけ、ゴスカかに行ってますよね。他にも森さんもそうですよね。熊本にいて、それで佐世保に来て、三重に行って、兵庫に行って、今神戸でしょ。いろんなとこ行く牧師がいる。これは死に言われたら従えばいいんです。全然それで、でも言われてる神いなきゃいけない。わかりますか、言ってること。だから神の言葉があって、その次のはっきり違うこと言われるまでは居続けなきゃいけない。アブラハムいたんです。ちゃんと思わず主に言われたのに笑ってしまって疑うことまでいた。逆に言えば普通ならその前にもういなくなってますよ。でも思わずも主が来て時に、いや無理ですよって笑ってしまうほど 笑ってしまったら、そんな無理よってね、笑ってしまったってことは、こうもう無理ですねって言ってしまうぐらいまでいたんですよ。逆に言えば大したもんだと思いますよ。で、神様はね、居続けて、しかも切り替えた彼らを信仰に固く立ったと言ってくださったんです。思わずも無理だって言って笑った、その一点を見て、なんて不信仰なんて言わなかった、ね、笑って、でも、いや、もう約束した通り私はするぞって言ったんです。そしたら彼は恐れて、すいませんでしたって、ちゃんとサラ・アブラハムって、それが毎日女もうね、サラ・アブラハムって、ね、ここ信仰に立ったって言ってくださったんですよ。私たちのお互い弱い罪人なんです。はーってため息をついたりね、あ、もうね、ダメだわとかね、あーってね、なることがある。そこで神様が ね、私を疑うのか、あ、すいませんでした、すいませんとかね、言ってね、それでね、神の約束をもっぺん握ったら、今度そこに立って言うんだね。神はそれを許して固く信仰に立ってくださったって言っていただけるんですね。天に帰った時言ってほしいですよね。ね、偉大キャラ誠は長崎で34年かな、87年だから33年か、あ、結婚したら88年だから、北の88年だから、下の87年だから32年かね、もうすぐ3年になりますけどね、どれぐらい行くんでしょうかね、まあ、33年しましょうかね、早い方がいいからね、ね、天にリバイバル来たとかってね、32年頃はもうね、早く手に帰りたいとひたすら思っていたと。だけどもね、33年目にして、ついに違ってこられたって。彼は信仰に固く立ち続けたとかね、天に帰っていいですね。もうこの背中がかゆくなりますけどね。いや、申し訳ありませんって言いたくなりますけど。でもきっとね、そう、神様は書いてくださると思うんです。わかるでしょ？居続けたから。神の言葉があるから。この恵みなんですよね。で、アブラハムはそうしてイサクを与えられたんですね。それがまずね、ですね、そしてその後にね、復活のことが書いてあるんですね。ロマ書の4章の、ね、後半ね。で、今ね、読んだところの後に、神には約束されたことは力を固く信じました。だからこそ、それは彼の義とみなされたのです。しかし、この後、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のアブラハムのためだけじゃなくて、私たちのためですと。すなわち、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた、復活させたと信じる私たちもその信仰を義と認めないと。だから復活を信じているなら義とされると言っているんです。正しいものとされると。主イエスは私の罪のために死に渡され、私は義と認めるために蘇られたからです。だから復活を信じるなら義とされるということね。十字架で私の罪は完全に許されて、復活された証しにことによって義とされる。一度も罪を犯したものにされるんですけども、もうちょっと発展させてね、このことを主は示されたんですね。十字架で私は許されるんです。だから罪は全部ね。で、復活されて、復活した時イエス様は死に勝利したんです。いつもように自分で復活じゃなくて聖霊の力で復活したんですけども、死なる神を復活させた。で、その時に死に勝ったんです。だから皆さん、クリスチャンは死に勝ってるんですよ。あの骨だけになった時、私は最初、僕一番最初、僕その時ね、知らない方の、ね、熊本なる方のおばあちゃんを頼まれて、最後にイエス様死んでからやってくださいって頼まれてやった。で、そんな少人数でやったから最後までお付き合いした。今でも忘れませんけど、ね、骨拾ってね、ちょっとね、クラクラってなってね、倒れそうになった。私恥ずかしい、まだ29歳だ、30歳になってたかな、なんかそれぐらいだった。それでね、その時ですね、でもね、思ったん、本当に自分の肉親だったらね、私立ってられるかなって思ったんね、その時は。でも今は出ないけど、分かる、体焼かれていいの、この体持ったまま天国行けない。この体、別に焼かなかったって、まあ、いつか腐りますけど、関係ない。霊が天に行く。やがて復活の体をもらって、見たもの体ね、完全な体をもらって、罪のない体をもらって、永遠に神と生きれる体をもらって復活するんです。その時どんな姿でしょうね。もうどんぐりずなんて言わせない。ねえ。なんかやってね。なんか天の軍団とか ね、 ね、 なんかね、お互い楽しみですよね、復活の方もあるんです ね。だから今は、例えば父が90歳過ぎてこういう時ね、こう骨になったでしょ、骨拾うんでね、その担当の方がね、まだ新人だったんでしょうね、そのあれを探せなかったんですよね、なんだかこう、 そうね、それを出す最初に探せなくてね、こうね、ちょっと時間があったんです。で、しかもその時ちょうどね、電員の携帯が鳴ったんです。地震が来るって。で、本当に地震があったんです。ああってね。 そういうこともあって動揺したんでしょうね。これこれ、なかなか見つけないんで、ね、私よっぽどね、慌てなくていいですよって言いそうになったんですね。それぐらい余裕があったんですよ。あ、天の父に天は天で帰ってんだなって思ってね。あ、この体を離れて自由になったんだなって、むしろそう思ってたの。そしたらね、その人はね、あ、やってみたかったとか言ってね、あ、違いましたとか言ってまたやったんですよ。誰もわからないから言わなきゃいいのにね。あれね、うるさい遺族だったらね、後でクレームが行くと思うな。本当に。だって死の最後の時の最も大事な時でしょ。一般的に言えば。我々クリスチャンだから関係ないですよ、そんなものは。はっきり言って。うん、別に骨を大事にしなくても、ちゃんとしてますよ。してますけど、ある意味でそんなのにこだわらないんですよね。で天に帰ってんだから。でも、ね、人間だったよね。でもね、あれ昔だったらちょっと大変だったけど、全然平気でした。ああ、天に帰ったんだなって。これ素晴らしいですね。死に勝ったんですよ。死に勝ったってことは、なんで死ぬか知ってますか？罪の結果なんです、聖書は。罪の結果死ぬんです。だから全員死ぬんです。この地上の体は必ず死ぬんです。罪の結果で。ね、で、イエス様はその罪の結果、罪はなかったけど、私の代わりに罪となって本当に死んだ。本当に死んだんです。そして蘇った。いつも言うように、わかりやすく言うように、さっきね、これ映像作って電気消したじゃん。消したじゃん。ダメですね。ため子になっちゃった。消したでしょ？だから、真っ暗になったわけじゃないです。真っ暗に。で、またつけた。明るくなった。そんな風に感じる。十字架で死んだけど、また復活して、ピッピッって。違います、違います。そういう風に考えてるから、キリストの十字架とか復活が、やばいっていうか、許しとか、義とされたことにしか弱いんですね。本当に死んで捨てられて、地獄に落とされた。私の代わりに。完全に断ち切られた。我々は、この電気を取って、それで、バーン叩いて、ね、私と一個さんとかって、ふむ、なって。粉々にする。粉々にした後に、それもつかない、絶対に。新しいの買わなきゃいけない。その粉々になったのをもう一遍、バッて神は元通りというか元のようにして、しかも、もっと強くして、つけるってことですよ。だから復活です。こういうことですよ。本当に完全に死んでしまったものが蘇ったんです。だから本当にイエス様は私の代わりに罪の罰を本当に受けて、死なれて、黄泉に下ったんです。ところが、その地獄から、神は復活してきたんです。罪に勝って、死に勝ったということは罪に勝ったんですよ。で、サタンに勝ったんですよ。で、サタンに勝ち、罪に勝った方が、私のうちに住んでおられるんです。お互いすごいね。罪に勝った一個さん、ね。サタンに勝った岡田さん。今度はさて上につけようかね。お互い意識が変わりますよね。本当に。なんかね、私はいつも負け続けるわって、そういう人いませんか？でもイエス様がいるわけですよね。で、私たちはお互い肉は弱いですよ。肉は本当に情けないぐらい弱いですよ。だけど、イエス様が死んだわけでしょ。この方は死に勝った。罪にもサタンにも勝ったわけですよ。その方がうちに住んでるんですよ。素晴らしいですね。だから勝利者なんです。義とされるということは、もちろん罪を犯したこと全部許されて罪なかったものとしてもらえるだけじゃなくて、これからは本当に罪に打ち勝つものになりますよって。義なるものとして生きていけるようになりますよってことなんですよ。もちろん私は肉があって、肉に従ってしまう弱さがあるから罪を犯したことのことあります。でも、イエス様に頼む限りは勝てますよってことなんです。イエス様と行くと勝てますよってことなんです。わかりますよね。御霊に従えば。そうなんですね。私はね、罪に勝っていけるんですよね。聖霊様に頼んで従っていくと。これは素晴らしいですね。そのことが書いてあるんですね。だから、またもし皆さんが今ね、さっき言いました、年の暮れね、西暦の年の暮れ、とかね、こうね、思うことがあったとしたら、神様に声を聞いてください。ね、あなたはどちらを選びますかって、ね、聖霊言っておられますから、ね、慌ただしくしないでちゃんとしなと思って、ね、足を腰を下ろして聞いてみてください。主は言われますよ。私は約束を何も変えてないって。私が言ったことは何も変わってないって。私の愛は何も変わっていないって。私は約束したことをしますよって。私は必ず約束を成し遂げますよって。そして言われますよ。ね、もう Going my way と言われてはいけない。Going road way と言われなさいとかね。言われました？自分の道を行くんじゃなくて主の道を行くものと言われなさいって。で、そのことで神様の言葉に立って応答していくと神の働きが起こりますよね。 どうぞお互い、アブラハムも弱い人間だったんです。でも彼は神の言葉に応答していった。そしてそこに居続けて、そして失敗をしたけども、すぐに神様おっしゃる言葉通りにまた名前を変えて告白を変えて生き続けた。これね、本当にね、こう再現フィルムみたいですよね。だって100歳で産んだ時は絶対ね、体を剥がれてたと思う。剥がれてたってのはその子供より体になってたと思う。じゃないと産めないから。それ妻を妹ともっぺん言ったってね、とんでもない失敗してるんですけど、よくよく考えたらね、妻を妹と言いたくなるぐらい若いったんでしょうね。すごいですね、これ考えたら。ね、サプリメント使ってませんよ。告白ですよ、告白。お互い告白を会いましょうね、告白を。その主にある告白をしましょう。ね、その時にね、神の手を、それをね、お互い、ああ、もう遅くなっちゃいました、ごめんなさい。ね、ここで終わりたいと思いますけれども、年度末、年度末、西暦の年末でしたけど、主がここを語ると今日おっしゃいました。お互い、約束の成就が近づいています。長い間待っていたことの成就が始まります。それは、神が真実だからです。イエス・キリストが十字架にかかり復活してくださった、その恵みがあるからです。私たちの寄り所はそこだけです。だから、神の言葉は成就します。天のお父様、言葉をありがとうございます。本当にあなたの真実をありがとうございます。アルバムに約束を成就された同じ主が、私も豊かにその恵みを表してくださることをありがとうございます。祈りたいと思いますが、罪があると祈りが答えられませんので、悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天皇様、今心からあなたに願うこの願いと叫び求めに答えて癒しとこない奇跡を行い解放を与えてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって心と体を癒されよ。体中にあるすべての痛み、背中、腰、股関節、膝、ふくらはぎ、関節、イエス様と見せる痛みを消えてなくなれ。すべてのがん腫をポリープ、体中にあるすべてのがん腫をポリープ、イエス様と見せる、そこから消えてなくなれ。聖霊の火によって焼き尽くされよ。ちょっと負債がある方、この負債を主よ、あなたの恵みとあるのかで完全になくしてください。負債を消えてなくなれ。誰かに対してこだわっていてちょっと引っかかりがある方、聖霊様そこにあなたの愛と癒しを注ぎ、許す力、受け取る力を与えてください。和解できるように聖霊が与えてください。イエス様に何をとお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声にあくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。